どんな商品でも45分で簡単に売れる魔法のオンラインセールス術。こんにちは、セールスコンサルタントの高水弥生です。よろしくお願いします。
高水さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今日も素敵なお話聞かせていただきたいと思うんですけれども、今日のテーマはですね、ズバリ売上が安定しないんですけどというお悩みについて教えていただきたいと思います。こういった悩みってやっぱりよく高水さんのところにも相談されますか？
そうですね、うちは講座生とか入ってくるときは大体そうですね。
そうですよね、悩んでるからこそ高水さんに教えを請いたいっていらっしゃるんですよね。そういう方にはズバリ高水さんはどんなアドバイスをして差し上げるんですか？
逆に売上が上がらないってなんでだと思います？
そうですね。自分が売りたいものとお客様の欲しいものがマッチしないとか、タイミングが合わないとか、そういったことでしょうか？
売上が上がらない理由ってすごく多岐にしてあるんですけど、
はい。
一つ、すごく大きいのが、
はい。
売上とか商品って、置いとくだけで売れると思いますか？
売れないですよね。
まあ、置いといて、売れなくはないかもしれない。1年に1個や2個ぐらい。
そうですね。
だけど、ほぼほぼ多分売れない可能性の方が高いですよね。
そうですね。
まあ、それじゃあ、生活を支えたり、何か経済的にね、自分がこう自由になったりってことは、結構ほど遠いと思うんですよ。じゃあ、お金に変えていく部分って、ビジネスの中でどこかって言われたら、いくら集客できたって、商品置いとくだけじゃ売れないんですよね。
そうですね。
セールスができないから売れないんですよ。
はい。
ビジネスの中で、最も最後の砦でお金にするところっていうのは、セールスなんです。
はい。
でも、皆さん、セールスが嫌いとかやったことなくて、そういったまたね、先入観とか、固定概念があって、ずっとずっとね、そこを避けてる人がいるから、売り上げも安定しないんですよ。で、このセールスができるようになると、ビジネスの土台ができるんですよ。だから、だって、ね、セールスできたら、1点でも2点でも3点でも売れるわけですから、当然全くできない人よりは、桁違いに売り上げが上がるわけじゃないですか。
そうですね。
ちなみに、じゃあ30万円の高額商品を持っていたとして、10名の方にセールスをしました。制約率が 20% の人っていうのは、
はい、
売り上げが60万ですよね、2つしか
出る。そうですね、はい。
でも、同じ時間かけて、セールスをして、かたや制約率 80% だったら、240万なんですよ。
はい。
その差が180万。同じ時間かけてるのに。
はい。
これ、毎月、この差ができたら、1年間で2160万。毎月その差ができて5年間経ったら、1億800万の差が生まれるんですよ。
すごい差になりますね。
ということは、やっぱり、セールス力があるかないかで、売上の安定感って、全然違ってくるんですよね。
はい、そうですね。やっぱり、そのセールスっていうのが大事になってくるっていうお話なんですけれども、もう根本的なところにこれ戻りますけど、じゃあその売上が安定するためにはどんなセールスをすればいいんですかっていう質問とかもやっぱり来ますか？
どんなセールスってすごくざっくりしすぎてて、もう答え、ここから喋り始めたら明日の夜まで喋ってますけど大丈夫ですか？私専門家ですよ。34年現場で第一線でやってきてるんで、
はい、
どんなセールスって人によっても違うだろうし、売るものによっても違うだろうしって話なんですよね。
はい。高水さんのところに相談に来られる方とか受講生の方もやっぱりいろいろ売ってるものとかも皆さんそれぞれ違うんですよね。
ものすごい違います。対面の人もいるし、
はい、
オンラインの無形の人もいるし、
はい、
本当にいろいろ、保険屋さんなんかもいます。ただ、どの業種に関しても、
はい。
例えば保険屋さんで最初は全く売れずに会社がお勧めしているものだけを勧めていた。でもそれってやっぱり利益にはならないんですよね。会社が勧めているものを勧めるっていうのは。そんな人が今や月に900万ですよ。
すご
セー
い
ル
で
ス力を高めるって、
す
保
ね。
険だろうが、対面のエステさんだろうが、マッサージ屋さん、例えば整体屋さん、回数券を売るとか、あとは無形のもので100万のものを売ってたり、50万のものを売ってたり、30万のものを売ってる人でも、全部一緒です。
そうなんですか。
要するに、セールスができるようになったら、売り上げが上がるってことがですね。
じゃあ、物は違っても、その、セールスの根っこの部分は一緒だよっていうことなんですね。
根っこの部分というか、そうですね。考え方かな、一番土台としては。
いや、考え方の中で、全部共通しているのが、やっぱセールスって、お相手、お客様がいることじゃないですか。そういう時に一番大事なのは、やっぱお客様のことを思ってセールスしようねっていうことなんでしょうか。
お客様のことを思ってというと、結論、お客様に振り回されることになりますよね。
なるほど。それ違いますね、じゃあ。
そう。一つだけ言うのは、私はもうこれはいろんなところで言ってるんですけど、セールスはギフトですよっていうことです。
セールスはギフト。
だってお客様が悩んでいることとか、そういったことが解決することになったら、当然ギフトですよね、セールスって。
ああ、お客さんも喜ばれますもんね。
そうです。だからセールスっていうのはギフトでしかないよねっていう。で、この考え方が最初セールスが苦手な人とかってないんですよ。セールスは押し売りとか嫌われるとか。だけど、それってじゃあ、なんで嫌われるんでしょうねって考えたら、自分がもしかしたら嫌なセールスをされたことがある。それって何人ですかって。100人 ?200 人?いや、違うじゃないですか。10人もいない。
いないですね。
それで全部のセールスが、嫌われるってすごいですよね、その考え方っていう。で、そこから実際みんなセールスをして、あ、本当にセールスってギフトだったんだって自分が身をもって体験したところで思考がガッと変わりますね。
そっか、だから自分がお勧めしたものによってお客様が幸せになったり喜ばれたりっていうことはギフトなんですもんね。
ですね。
今私も高水さんのお話聞いてて、今まで私にいろいろなものをセールスしてくれた方の顔を浮かべてみました。嫌な方って本当に一人か二人ですもんね。
そうですね。だからね、そりゃ仕事ですよ。こっちだって。だから、やっぱりその特徴とかお伝えしたいっていうのもありますし、で、そこがお嫌だったら、ちょっともう時間がないのでいいですかって言えばいい話だし、だから、お客様にも私はちょっとここで言ってしまうと、お客様が悪いわけじゃないですけど、お客様にも問題ありだと思っています。
そうで
嫌
すか。
な気持ちを抱えながら聞く必要はないですよね。そこで嫌なんだと言えばいい話だって。で、逆に言ったら、売り手もそうです。売り手もお客様が嫌な顔とかそういうのを感じたら、ちゃんと言って差し上げるっていうこと。だから一方的に売り手が悪いわけではないし、お客様が悪いわけではないし、セールスって双方がなければ成り立たないものなんで、
そうですね。
そういうやっぱりコミュニケーションっていうのはすごく大事だよなって思ってますね。
高水さんもだから長年セールスやっていらっしゃいましたけど、いつもそういうことを大切に思いながら、こう芯に置きながらセールスをされてたんですね。
そうです。まあ、お客様がいなければ商売はできないので、お客様に来という、お客様の立場に立つという形ですね、私は。
そのような意識で、売り上げを安定させていけば、きっと皆さんにもね、セールスの売り上げ安定していくと思いますので、ぜひ今日の配信のお話、皆さんも、心に留めて、これからね、チャレンジしていただければいいかなと思います。ということで、今日のお悩み、売り上げが安定しないんですが、ということで、高水さんにお話しいただきました。高水さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。